寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の株式会社カクノ、金重食品株式会社、有限会社アムール中田、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃん、7月が始まりました。
おはようございます。まず第1回目、7月第1回目、思いもかけない話題が登場したんで良かったですね。富士山
おめでとうです、ね、
本当におめでとうです。まあ本当におめでとう、おめでとうだよね。やっぱり富士山、日本の国民のそれこそ象徴、それからやっぱりあの戦争の時にね、外地行って、要はその富士山を見たことのある兵隊さんが戻ってきた時に、富士山を見た時にもうそれだけで涙が出て、もう戻ってこれた。だからそのぐらい国民の象徴なわけでしょ。でその富士山がそれこそ世界遺産という一つの格をもらったわけだから、でこれはやっぱり今後富士山をどうするかっていうスタートだよね。まあ良かったで浮かれて終わっちゃうんじゃなくて、これスタートなんだよね。で富士山だってやっぱりそれこそ故郷は遠きにありて思うもので、富士山だって遠きにありて見るものであって、本来登ったら失礼じゃねえかと俺は思ってんだよ本当は。あのそんな素晴らしい山を人の足で踏みつけちゃうわけでしょ。そら失礼だって前から思ってて、俺富士山行かねえんだ。一回行って気持ち悪くなったからよ。
高山病に注意。
そう。それでもね、やっぱり富士山とても綺麗で、夏の富士、特に最近ね、朝ね5時頃起きて安倍川の土手を散歩するのね。そうすると南アルプス連山に雲の谷もやがかかって、すごい綺麗で、右に目を転じると富士山。夏の富士山ってね、雨上がりの時ってそれこそもやというやつが雲の上に富士山の上にかかるんだね。あれ雲だろうけどさ、それとから富士山のもう真っ白の冬の2月、俺学校へ通ってた時にちょうどあの南幹線ってやつ、そこをね学校に向けて走ってくのね。俺朝早いもんだから、素晴らしいのに富士に向かって突入してるような、そんな素晴らしい。それから美穂だってそうだよね。安藤広重の版画で、あの針の富士、波浦の富士なんか、あるいは美穂の松原から見る富士だとかって、やっぱ素晴らしいよね。富士山を遠くから、そして緑の木と照らし合わせて見るから、その文化的な価値っていうのはできるわけで。ただこれさっき始まりだと思うんだけどね、これは俺は勝手な思いかもしれないんだけど、あれどうすんだよ、すごい人が集まっちゃって、あの人の派遣口どうすんの。これ静岡県静岡市だけの問題じゃなくなっちゃってね、国だって交通機関の問題、それから海上交通をもっと整備しなきゃいけないだろうし、それから美穂に行くのに、あの行って帰ってくる車ですごいだろう、今度は車がゴミ、さあ静岡市静岡県国どうする、大きな問題投げかけられちゃった。で富士山がそうだよ、またあのゴミがすごいって、あのなんでボランティアの人たちがいろんなものを取り除いてね、捨てられちゃってるゴミを整理してるって言うんだけど、あれだって大変だよな。だから本当は信仰として皆さん登ってたって、江戸時代から信仰の山としてね、富士山信仰で登ってたっていう歴史があるんだろうけど、今後この富士山はどうしたらいいかっていう大きな問題だねって思うんだよね。
夏山開きにもなりました。
そうだよな、どうする、あれ登って死尿の問題だってあるでしょ。そっからやっぱ人が乗ればすごい数で乗るわけだから、地面固めちゃうわけだよね。わあ、江戸城が太田道灌が作った時に、その土台作ってる時にね、子供を遊ばしたって、その土の上でもうどんな子供みんな遊ばしたって、それが要は土固めにかかったわけでね、それで江戸城の基礎ができたって。富士山だって固めちゃうじゃんね。山って固めちゃっていいのかなって、なんかすごい心配になっちゃうんだけどさ、まあそんなことちょっと考えた。でもまあ世界遺産登録良かったねっていうところだよね。まあこれで少しはみんなも考えるようになるだろう。で実はその6月にね、6月にその私学の関係でね、沖縄尚学高校っていう、まあ柔道、野球、から勉強すごい伸びた学校に行ってきたのね。
高校
だよ。沖縄尚学って沖尚って言うんだけどね、30年ぐらいしか経ってないんだけど、 まあすごい優秀な学生が出るよね。それからもう一つは、戦後初の沖縄の高校が甲子園制覇した野球、それから柔道も2回ぐらい取ってるんだよね。それからその理事長さんと校長さんが名代さんっていうんだけど、前に話したよね、あの文明は国境を越えるけど文化は国境を越えないっていう話をしたと思うんだけど、やっぱり沖縄のその名代校長先生も同じこと言ってる。まあすごいいい学校、まあそこ行ってきたんだけど、そのそれと並行して、あのうちの進学協会の局長さんの推薦でね、先生久米島行ってきなよって話になる。まあ久米島って何かというと久しい米の島ね、アレルギー対策をしてくれてるし、要は観光客誘致の一環なんだろうけども、アレルギーの子供を持っているお母さんお父さん、ほら大変な苦労してるわけ、食でちょっとしたことで死んじゃうんだから。だからもう朝昼晩大変な、その子供に対する食の準備管理だから、お母さん休みがないよね。まあ、子育てってのは父じゃないんだな、母なんだよね。でまあそこでその1日でも2日でも3日でもぜひ久米島に来てね、ゆっくりしてくださいと、島全体を挙げてそのアレルギー対策をいたしますと、コーディネーターがいて、お医者さんがそこに絡んで、でかつホテルがそのアレルギーの原因となる食材を全部抜いて、それも洒落た食事を作りますと、3つのホテルがおのおの3種類の食事を準備するっちゅうわけだね。でまあそこで見に行ってきて食べてきたんだけど、やっぱりとても美味しかった。それからもう一つはそのコーディネーターのやっぱり取り計らいが素晴らしかった。でこんな話を聞いた。そのあるお母さん苦労して苦労して、で2度目の訪問だってね、昨年も来ました今年も来ました。それとその3日目の滞在の帰りがけに、そのコーディネーターに、旦那さんが実は女房には内緒にしといてくれと、今までの苦労に報いるためにね、エステティックで なんだ体をほぐしてくれと、要はマッサージだよね、それやってくれと、で連れてかれた。でそれを聞いたお母さん嬉しくてもろもろもろ泣いちゃって、まあね、その要はそれこそ本当に嬉しい思いしたって話聞いてきたんだけど、そこにもやっぱり人の思いっていうのがあってさ、俺たちアレルギーなんかみんながある程度持ってるんだけど、本当にアレルギーのひどい子ってね、お母さん大変だと思うよ。でこの間アレルギーで食べちゃいけないっていうものを学校が聞いていて、おかわりして普通のなんか給食ね、で死んじゃったって言うじゃんね。いやー本当に大変。でもそういう中でまあいい話が一つ二つ来るってありがたいよね。で感謝しなきゃいけないよね、食べるものにね。まあこうやって富士山が選ばれて感謝だ、よかったねっていう思いと、それからゴミを出さないことにするとか、あるいは俺たちが自由にいろんなものを食えるっていうことはとても嬉しいねって思うんだよね。でね、今日実はその何年も前に何十年も前にね、俺ちょこちょこメモしてたノートが出てきたのね。私の行きつけの水晶店なんだ。でその食い物だから今思い出したやつ、その要はそのノート持ってたんで、あの時和町にね、まあこれ名前言っちゃっていいだろ、美作っていう店があるのよ。美作っていうか美作、ちょっと書いたよ、そのまま読んじゃう。あ、先日ありがとうございました。電話の向こうからやや関西なまりの美声が聞こえる。先日といってもかなり前のことなのに、きちんと覚えていて礼を言ってくださる。このあが心地いい。大切にしてくださってるんだなとありがたく感じる。洒落た玄関を開けて一歩足を踏み入れると、そこは親方と客との真剣勝負の世界。14、5人が座れる曲がりカウンター、まあこういうのかどうかわからないけども、要は東南に座れるカウンターと小座敷の店美作。本来美作だろうが美作で通る。美作小町の奥様とご主人中野氏の二人で切り盛りする店で、岐阜出身の奥様はおかみと書くと何か違う感じがする。ママと言った方がぴったりの小股の切れ上がった素敵なママなのだ。それに輪をかけて粋なのが親方で、なんせ割烹着がきりと引き締まって見える。これうまいですね。ちょっとしたお通しにもその味がさえ、すかさずうまいでしょう。それはこうしてああしてと作り方まですぐ教えてくれる。板前さんというと秘伝なんだ何々だとか、企業秘密だとか、門外不出だとか、能書きって隠したがるこの世界にあって、嬉しいったらありゃしない。教えていただいた通りうちでやってみる。 素人の悲しさ、親方の味は出ない。ああ当たり前だよ、出ない、でっこないよね。そんなにね甘いもんじゃないよ。でも息のいい魚、抜群の肉、もう私肉嫌い、でも同伴する方は皆様抜群とうなる。お、要は親方の厳しい目が光る。何しろうまい、何しろファンが多い、血のりがいいこともあって嬉しいお店だ、ってのことが書いてあるのね。これもう 何年、10年以上だな。そんなその食に対するもの感謝の念って昔からあったのかね俺って思っちゃうね。実はこんなことでいくつかまた紹介するお店が出てくると思うんだよね。まあこれはまたどっかの楽しみで。
世界文化遺産になって大勢のお客さんが海外から来たら、うん、静岡にはいいものいっぱいあって美味しいお店がいっぱいあるってご紹介できるといいですね。
本当だよね。俺ねあのお店紹介屋になろうかなと思って
たっちゃんコラムニストの巻でした。
本当です、ありがとうございました。